ただのレディオではございません。
アガリスクエンターテインメントのオリエンテスラジオ。はい、どうも、始まりました。ゼロワン女子のカシマシラジオということで、
カウンターやばい。
アウチだ。アガリスクのカシマと
朝越です。
はい、ということで、前回さ、一人で喋ってたけど、
そう、もうなんか、いやなんか
聞いた？いや、なんかいや何の内容もないやつやねんけどさ、
お経なんか、なんかテンションがおかしい
ね。そうやね、あのなテンションは高いねんけど、あの深夜の家やからさ、やっぱちょっとね、迷惑かけたらあかんなと思って、すごいボソボソ
ボソボソつまんなそうに喋るよね。
気持ち的にはすごい楽しかったんやけど、楽しいっていうか結果見てさ、一人で撮るぐらいやからね、テンション上がってたんや。
でもなんか、いやなんかだからその怖い
気持ちよかったよね。
そう怖い。
いやまあね、
というわけで、
今
日は火祭り決着編ですね、
はい、決着編ということで、ちょっとね、スケジュールの関係で今日我々は8月3日に撮ってるんですけども、放送は8月10日っていう、
なるほど、1週間後
ちょっと遠いんです
けど、まあまあ、
すいません、
ゼロ班もね、しばらく興行も
あるよ、全然あるよ。
あれそう、
あのね、全然あるんですよ、
火祭り終わったのに。
あるある、全然あるよ、
休ませて、
びっくりするでしょ、
休ませてあげて、選手を。
あと8月4日、明日ですね、言うから8月4日にチャリティーがどっか、確か
休ませてあげて、選手を。
で、8月5日に、蝶花火が、
そうだったそうだ、蝶花火あんだった、
うん、しかもここさ、大谷さんとさ、あの
高橋奈々江
が電流爆破デスマッチという、
うん、
すごいよね。
まあ、だいぶ高橋奈々江さんも向こう側の人なんですけど、
うん、
スマホに土下座してましたね。
あ、そうしてたな。だから多分あれ、オッキーの電話かなんか。
そうですね、どう、
オッキーさんの電話。
だから土下座してる間は声がただ聞き取りづらくなるっていう。
そうそうそう、見えへんけどみたいな、うん、まあまあまあ、
そうですね、
まあ、放送の時にはちょっと終わってるんでね、結果が出てるんですけど、はいはいはい、まあ、最近何見ました
?G1 です
ね。あ、やっぱそうです
ね。まあ会場行ってないんですけど、G1 を、だから
携帯で、
そう、この間はだから1時間前ぐらいまで本番があって、
うん、
それの間も電車の中で行き帰り、G1 の公式戦だけは、公式戦は中心に一応、今まで一応全部見てるから頑張って、頑張って追いつこうと思って。
どっちだっけな、 A の公式戦の1回目だから7月
初日、
初日かな、
開幕戦かな
と、 B の何試合かだけは見てたけど、いや、俺、あの吉橋良かったよね。
いや、吉橋ね、うん、いいんですよ。
いいよね。
ただ、
他は知らん、まだ見てないんですけど、
吉橋、棚橋ですよ。
あ、ね、らしいですね。
今年はね、棚橋です。
うわ、
いや、これ優勝とかじゃなくて、
はい、
棚橋が深すぎる、うん、
は
ぁ、いや、もう本当にな
んか、俺のとこ来いよみたいなことで、
いろんな人に言って
る、いろんな人に言って
る、あのね、ハングマンページにまず行ったんですよ。
へ
ぇ、いやでも、いやハングマンページもいいよ、うん、でも、いや、棚橋がちょっとすごすぎる。
へ
ぇ、あとね、
あ、そうだ、言ってた、あの、矢野見た、矢野石、そう、面白い、
すごいでしょもう、なんだろう、芸術だよね、一つのもう、
いやもうさ、
俺拍手したもん、
本当、いや、あの面白いなと思って、
すごいよね。でも毎試合あの、なんだろう、一個テーマとして、うん、毎回だから真面目にやるかどうかっていうのをちゃんと盛り込んでくる
はいはいはい、はい、ちょっとね、ちょっとやっぱ漏れ出てる部
分があったけど、漏れ出てくると負け始めるっていう、
そうですね自分のスタイル出てくるとね。
でもなんだ、吉橋はやっぱ、
うん、
まあ、試合前、うん、開幕時に発表になった時に、
うん、
開幕になった時点でどうなんだと、
あ、ね、
それもファンからもあったし、
あった、ね、
太一なんて直接言うし、
うんうんうん、
内藤も割と直接、
はいはいはいはい
ね、どうなんだとメンバー選考って言って、
はいはいはいはい、
中、何を見せるかと思ったら、
うん、
もう、なんだろうね、
うん、
なんか、いや、勝ち星とかじゃねえ、まあ、だからって言っちゃダメなんだ、はい、
言っちゃダメだね、
そうそう、ってことじゃない
んだけ ど、
でもやっぱ、ある意味そうじゃん、
うん、分かる、
ある意味負けた方が勝ちみたいな
とか、分かる分かる、それは火祭りでもありますね、
あるじゃん、あるじゃん、それはまた大谷慎二郎なん
で、そうです、
大谷慎二郎的な部分をやっぱり俺、吉橋がビンビン感じるよね。
へぇ、
まあまあもちろん違うんだけど、うん、でもなんか負けた後に、ああ俺吉橋見たなっていう、
はぁ、え、火祭り出てくんねえかな。
いや火祭り出てね、なんか、なんだろう、2勝5敗とかだったら泣くよそろそろマジかと思う。 でも、うん、やっぱ G1 面白いねっていうのと、うん、あとまあ皆さんに見ていただきたい真田、
うん、真田
真田すごい良いですか？でも真田すごいし、うん、鈴木みどるもすごいし、
いや鈴木みどるね
すごいねって思いながら、うん、昨日負けちゃって
あ、そうなんや。
いや
あ、そうだ、岡田が、
そう、鈴木みどる岡田負けちゃって、あちょっと辛い
辛い、
ちょっと決勝辛い。でもこれ本当に、うん、棚橋あるぜっていう。
あ、本当
棚橋あるし、あとまあ、うん、イブシがまだ残ってますね。
はいはい、ケニーは？ケニーも
残ってる。ケニーは全勝中です。
あらまあ、
うん、誰がケニー止めるかみたいな感じになってますね。いやすごいよ。
へ
すごい。まあ、
まだちょっとおいおいね、公式戦でちょっと見たい。ま
あ、そんなことより火祭りの話ですよ。
そうですね。じゃあそんな感じで火祭り、まずどうしましょうかね。
まあいいんじゃないか、最終
さらっと。じゃあ行きまして、結局さ、そう、あのね、なんだかんだ丸や×が間違えてはいたものの、私
当てましたね。
ブロックは当てました。
当てましたね。
宮本優子が行き、B ブロックは佐藤浩平が行きまして、
まさかですよ
ね、
あの状態からよく
ね、
まあ、クリス・バイツのおかげですね、
うん、
クリス・バイツよくやったですよ、本当に。
浩平が本当にギリギリだったじゃないですか。
だから、この間だから2人でさ、うん、やった回のさ、
うん、
あの浩平と宮本が行けるとしたらっていう
のの、あ、やったやった、うん、
日野にどう勝つかとクリス・バイツが頑張るしかないっていうのの、まさにそれを
すごい、なんかもうかいくぐってかいくぐって作ったけど、行きましたね。まずだから芝公園のはずかな。
そうだね、芝だね。芝公園で、
うん、
あれだよね、
芝公園でまず、そうだね、 A ブロックがまずイケメン対クリスで、うん、イケメンが勝ったの。
そうそうそうそうそう、そうストップザクリスバイスを、
そう、
まずイケメンが
止まったのね。
あとあれだよね、ジャクソンとヤマト、
そうが、ヤマトが勝ったのね。
そうそう、これがジャクソンが止まったんですよ。だから
そうそうそうそう、
ここでブーディオ2人がね
落ちたんです。
そう
ですね。だから最初がね、しかもね、第一試合がね、そのタッグの試合で浩平がいたのね、
うん、
第一試合で、第二試合がヤマト対ジャクソンから、
あ
それ見てた、やっぱり自分が決まるかどうかで見てて、決まってこうニヤッとしてこう勝ってたけど、で次にだからイケメンクリスがあって、イケメンが勝ちまして、うん、次のだから宮本優子、勝負岡本、これの確か勝敗で決まるとかなんか、
そうだね、
なんだったかな。で宮本優子が勝ちまして、宮本優子に決まりまして、浩、うん、平がさっとビッグをやって
優子対浩平
握手して帰る。
こうなるとはだな、俺は。
いや
俺は意外だったちょっと。いや浩平はね、うん、あるかなと思ったんだけど、優子かって
ね。結果だから点数上げると、田中18点、
うん、
菅原10点、イケメン18点、将軍15点、とは10点、クリス15点、うん、で、宮本優子が19点なんですよ。
1点差。
そう、ギリギリ。
うん、
で、B ブロックが、
浩平が23。
そう、浩平が23、日野20、大谷がこれ、0。
いや、違うよ。ネットポイントが。
あ、そうだね、ネットポイントは、あの満点です。
30点です。
でも、火祭りなんで、火祭りの点数は0です。で、スーパータイガー15点、杉18点、ジャクソン20点、大和広志10点っていう感じですね。
いやで、最終が
決勝戦。で、最終決勝戦行ってきまして、
はい、
後楽園大会が、最終戦ですね。うん、宮本優子対佐藤浩平。
まさかのですね、
ムーンサルトプレスで、うん、宮本優子の勝ちということでね。
うん、
私、この試合さ、無言で見ちゃって、わかる。こうゼロワンを追っている浩平を応援したい気持ちと、うん、負け犬同盟の小畑を背負っている優子を応援したい気持ちが競り競って、
無言、結果無理、どちらも言えなくなるんですね。
うーんってなってる。
俺そういう時なぜかね、どっちにも立てって言ってる。
ああ、それもあるね。
そう返せって
、そうそう、
ワン、ツー、返せ、うーんっていう謎の謎の、
わかるわ。あのね、心の中ではそんな感じだった。
いやでも本当に、
いや本当に、
いやもう宮本優子ってさ、
うん、
すごいね。
すごいよ。
だって完全なるジュニア体型。
そうそうそうそうそうそう。
だよ。
うん。ね。
うん、でまあそれをさ、まあだから、 彼はトリプルシックスってところのさ、うん、インディー団体のドインディーです、うん、の出身で体ちっちゃくて、うん、でもデスマッチやってて、うん、デスマッチで頭角を現し、うん、そのままメキメキと実力をつけて、うん、今通常ルールで、ね、普通にすごい選手
っていう佐藤浩平に勝つっていう
そう、まあ、というわけで、まあ、話出ちゃったけど、うん、宮本優吾優勝ということで
優勝ということ
でびっくりした俺本当に
びっくりしたよ、ね、
まさかだよ
いやどっちになってもびっくりだしどっちになってもおめでとうだしみたいない
やでも本当に俺このカード決まった時点でもうやっぱり公平だと思ってた
いやねえ分かるいやあこれは公平かな
有効がすごいいい選手だったことは分かってるけど、うん、まさかとは思ってたわなんかね公平に勝つパターンが見えなかったんだよね
ああなるほどね
どうやって公平だっていやだって普通に考えない俺結構さその辺の、うん、今無差別級って言うけどさ、うん、ヘビー級信者の部分もありますから
はいはいはいはい、はい、
そんなねと思うけど、
いやでもいろいろなんかねニュートラルコーナーを超えてトペコンヒーローとかやってたよすごかった場外
ノータッチ
あちょっとトンってやったかな
あ
そのコーナーの
ポストに
手でさ多分ね
トップから飛ぶ形は櫛田がよくやってて、
うん、
であとはあれかな石森泰治とかがノータッチでやってたかな
たぶんちょんとはしたけど、なんていうの上に立ってとかじゃない
かああ、だから本当に走り込んで、
う
ん、
そうそうそうそうそうい
や、それはすごい、まあ、そういうことできちゃうんだよな、
ね、あと私、生で公平のジャイアントマヒストラルを見ましたあ
ここぞという
わ、すげえと思ってい
や
なんか、ああいうのやっぱさ、小さいジュニアの選手がクルクルってやる
イメージそうそうそう、スピードでね
大きくてもクルッとしてて
そう、あのでかい人の丸め込みってさ、押しつぶす感じ、
ね、
単純に体重で返せなくするみたいな
まあまあまあありまして、まあ宮本優子が優勝という
の
が
ね火祭り党
祭り党入賞これ5代目だって、5代目の
祭り党
になって赤黒になってて、赤黒
いや、完全に大谷慎二郎カラーでちょっと笑ったけど、ね、
いやそうね
そう完全に大谷慎二郎カラーで、
うん、
ああでも
あでもね、宮本優子のコスチュームのね、なんか、
ね、
赤に、なんか赤黒に線とかって、
ね、前、うん、大日本の一期当選のストロングの年に出てたのよ、
うん、
ストロングで出てた時に、うん、棚橋っぽいコスチュームだったね、うん、白と赤のすごい棚橋みたいなロングタイツだよ、
はいはいはいはい、
だから、ちょっとそれともまた違って、
うん、ねいやたまたまね、この刀と色合いがすごい似合ってたよね、うん、
で、あれでしょ、うん、あのやりたかったポーズっつって
やりたかったポーズがあるんですっつってあのなんていうの、うん、大谷のい
つもやる、
うん、大谷ポーズをしてね、
うん、
うわーですよ、
大谷さんなんて刀持ってなくてもやって
るからね入場の時必ずやるからね、
うん、あ、俺ね、今年大谷慎二郎がなぜ勝てなかったのかを分析したんですよ、うん、
お、マジで
分かったんですよ、
何
火祭りと今年は持ってなかったんですよ、
う
ん、
そうだ
去年は
そうだ
火祭りとこれが見えるかってやってたんです
よ見えてた去年
見えてたんですよ今年見えてないんですよ
あ、それね
そうなんだよ熱湯ポイントに我々は気が行きすぎてて
本当だ
火祭りとを今
年もっとなかったよねまあ入場の時にいつもやってたけど
やってるけど違うでも見えてなかった
見えてなかった
よ、ね、大谷さんいつも見えてるはずだからそれはやっぱりちょっと
そこか
そこだったんじゃないかとやっぱりこれちょっと今年火祭りとがそう考えると遠かったんじゃないか実は
遠かったのか
ちょっと熱湯ポイントで気を取られすぎてたっていうのは範囲だと思います
ずっとちらついてくんだよね。
そう。でも、
うん、
で決勝戦これで、
うん、
あれですよね。それ以外にもいろいろ動きが。
いろいろ動きが。ちょっとこれはちょっと後にしようか。
そうだね。これはね、これはちょっとでかい山だからね。
でかい山。まあいろいろ動き。
まあ一番気になったのは俺はあれかな、うん、ネットポイントかな。
ネットポイントですか。
ネットポイント周り。
第3試合ですね。火祭りスペシャル6人タッグマッチ。
まあ要するに負けた人たちの決勝残れなかった人たちタッグですね。
う
ん、いわゆる。
は
いですが、
まあ、そう、まあトアの代わりにちょっと、レスルワンの佐藤嗣隆さん選手がありまして、こちら大谷将軍佐藤 VS 菅原スーパータイガー大和
ひろし。あれだね、佐藤選手ってあれちょっと背
高い、
でかい選手だね。
うん、
いやー、見たらでけーと思って、
でかい
新人っぽくないでかさがある選手だよね。
確か
あの選手ね。
デビューが同じ年なのかな。
そうなん、佐藤って名字を見ると、いろんな佐藤がいすぎてさ、
ね、
そう、ん？どのだってなってんだけど、
う
ん、そうだよね、あの身長高い選手だよね。
大きい。でも当たりの強い、
うん、でも 1,2 年じゃないかなまだ多分
そうそうそう、ね、確かなんか、うん、確か同じ年にとか言ってた気がするそれがですねで、まあ、入場して大谷が入場して、うんまあ、大谷慎二郎って言われるじゃないですか、
うん、
もうその瞬間にもう大和ひろしがバーン向かって さ、大谷さん、あのジャケットを脱がずに、コスチューム脱がずにボコボコにコーナーでやられる
っていう。へー、山田博
士が、うん、で他 の, あのタッグの2人たちがポカーンってなるみたいな、うん、おーっていう感じでこうさ、
でもまあ要するに大和ひろしもだ点数はそんなに良くなかったから何かを残そうとしたもんね、
うん、熱いよ。
そう
やられた大谷がうわーっつってなって、うん、ジャケットあのコスチューム着たまんまやってたよ。途中で気づいたけどね、
うん、
観客さ、まあ、大谷脱げーって言ったらおーみたいな
熱いですね結果としては、
結果として大谷が勝ちました。大和ひろしから大谷が
このシリーズ初勝利。
そう初勝利ですいや、あとここよ、菅原さんがケブラー出したの。
へぇ、へぇ、珍しいね。
珍しくない？うわーってなった。
やっぱジュニア感を出すっていう、
うん、めっちゃ綺麗。
いや、綺麗だ。
めっちゃ綺麗。
でも俺、菅原トペがすごい好き。
あ
いや、本当に美しいの、まっすぐこう、
うん、分かる分かる。
飛び技の綺麗なんだよね。
めっちゃ綺麗なの。ケブラーだ、めっちゃ綺麗だったよ、うん。
で結果その結果面白いことになったよね。
いや面白いことになりますね、はい、まず大谷がまずね、うん、とんでもないこと言いました、はい、確かこの試合は敗者復活戦だったよなっつって。
だからあの日程とルールをね確認してください。
もう怖い怖い怖い怖いと思って、ま、いやなんていうの、熱い大谷とはなるものの怖い怖い怖い怖いと思って、う
ん、まあ、通常運行なんですけどね。
そうそうそう
彼にとっては通常運行です。
でこの後ですね、大和、うん、僕はあなたが大好きです、もしよかったら暑苦しいタッグを組みませんか、うん、
でボコボコにやられた。
ボコボコにやられた。そうで大和ひろしは、まあ、大谷さん憧れの人から大好きだって言われて断れるわけないじゃないですか、もっと俺に熱いプロレスを教えてください、よろしくお願いしますということでここタッグ結成したんですよ。
めんどくせえタッグができたな
、うん、で、裏でもね、熱湯ポイント第1位は30点満点大谷慎二郎だっつって
自分で言うからすごいね。
ね、第2位は、まあ、あえて点数は言わないが大和浩司だっつって。
4.5 点以上だったんでしょうね
そう
少なくとも 4.5 点以上だったんでしょうね。
あ、5じゃなかったね。
5か、5か、5点か。
大和浩司は5点
だから
4.5 は多分タイガーとかだったな、うん、すごい。で、ここからです。熱湯ポイントが1位と2位はタッグを組まなければならないと聞いたことがある怖い怖い怖い怖い怖いと思って
なんか自由
自由
自由だな、
ね、いやでも何でも挑戦するぞみたいなことを言ってるから、うん、それこそ8月、5日、
うん、
インターコンチネンタルタッグ選手権があるんですよ。
はいはいはい。
現王者の、田中将人と、日野裕二対、うん、挑戦者ジャクソンとクリス・バイス。
なるほど、グール対決ですね。
そうそうそう、もしかしたらここに名乗り出てくるのかしら、
まあ、田中将人、日野組とやるとしたら、うん、大変なことに、
うん、まあ、どっちとしても大変なことになる。
まあそうだね、なんか大和浩司がなんか刺さる映
画あ、大和浩司がなんかパッケージバルドライバー受けてる映画今出てきた
でしょ。なんか刺さる絵見えないもしくはパッキンボム似合うよね。
似合うね。
でその隣で大谷は大の字にモステになってる。
わー、なってるなってる負けてるがない
やでもに、まあだって似合う
似合うね。まあそっからこうね上がる。
まあでもいいチームですよ、
うん、
いいチーム、面白い
熱湯タッグですよ。
面白いところ組みましたよ、
ね、いやこれはね、ゼロワンファン多分大好きなやつ、
うん、
大好きタッグですよ。
これ熱い熱いやつです
よ本当に、
うん、
で次が火祭り、スペシャルシングルマッチ、
うん、
杉対イケメン黒潮、あ、黒潮イケメン二郎、
はいはいはい、
こちらがなんと時間切れで引き分けになりまして、すごかったね、なんかね、いろいろね
なんか言いたことがありそうで、
いやない
、はい、じゃあ次行きましょう次行きましょう、
はい、次行きましょう。火祭りスペシャルタッグ、こちらもね、こちらはね、まずブードゥ対決ということで、
うん、
田中将人、クリス・バイス対日野裕二、ハートリー・ジャクソンという、う
ん、楽しいね。
あのね、なんかもう神々の戦いって感じだった
でかいしね、みんな、うん、まあ、
面白かった、
うん、
めちゃくちゃ。
ここでクリス・バイスがジャクソンに勝ったからびっくり。
そうなんよね、だからここだから、まあ、師匠というか、
ジャクソン・クリス・バイス組っていう感じだったじゃん。ジャクソン
と、うん、そうそう、ジャクソン、
うん、そう、クリス・バイス組だった。でもこれで、まあ、結果的には
ね、
そう、だってもともとでしょ、ジャクソンが連れてきた、
そうそうそう、兄貴分というか弟分を連れてきたって言ってクリス・バイスが来たから、
で、よく日本の風習に馴染めないままラウェイに出されて
そうそう、
着々と実力をジャクソンが、だってまずジャクソンが勝てなかったらラウェイで2勝してるからね。
そう、あ、その時点でさ、クリス強い。
だから、クリス・バイスさえ ハートリー・ジャクソンっていう構想が起こるんじゃないかと。
確かに。
でそれはそれでね、俺楽しみだよ。
楽しみだよ。だからまあ、だから、クリス・バイスの、パッケージパイルドライバーよりジャクソンが沈みましたという、
うん、
これね、まずさ、8月5日ね、
うん、
インターコンチネンタルタッグありますよね、
うん、
これがね、田中日野対ジャクソン・クリスなんですよ、
はいはいはいはい、
これお互いのタッグを交換したってことは、
そう、
そうですね、クリスがジャクソンをさ、ボコボコにする理由はどこにもないんですよね。
手を抜かないっていう、
ね、
タッグでも手は抜かないっていう、このゼロワン的な、
うん、ゼロワン的ではあるんだけど、こう8月5日引きずらない大丈夫みたいなさ、
しかも結構20分ぐらいやってんだよね。
そうそうそうそう、いやいやいやいや、
いや
面白かったのね。まずさ、そのハートリー・ジャクソンがいつもさ、うん、ジャクソンナンバーワンってやるじゃん、うん、ナンバーワンってやってのバーンってやって、クリスがクリス一番ってやったのね。
鈴木軍
あ、そうあれ一番だったの。
うん、
でなんだかんだあって場外の田中がまた田中一番って。
楽しいおじさんだな。
そう、楽しかった。日野はやんなかったけど。
ああ
。いや、クリスさ、ほんで、うん、結構重量級のイメージだったわけよ。それこそパッケージパイルドライバーとか、そういう、うん、なんていうの、2人まとめて投げたりとかのイメージだったのに、うん、なんだっけ、ね、ジャンピングショルダーって言って、なんていうの、
ああ、ジャンプしてポン、あの、ね、肩からぶつかってくる
やつ。そうそうそうそう、がなんかあの
コーナーから飛んだ、
うん、
じゃなくて走りながら、ああ、
ね、ロープに振って
ポーンって。これ結構実は響きの技だよ。
あ、そうなんだ。
あのね、小橋健太とかね、も結構得意だったし、あとスワマがよくやる。
あ、そうなんだ。
スワマめっちゃ飛ぶよ。
へー。
だからどっちかっていうと重量級の選手が、
あ、まあでもそうか、
ジャンプ力とかの芯があるタイプの重量級の選手が使う技かな、はいはいはいはい、
あ、
だから純粋なジュニアとかあんまり使わない技な気がする。
あ、そうね、だって
あれって、そう、体重がない、
体重が乗んないとね。でもなんていうの、そんなの出したことなかったの出てきてびっくりしちゃって、
う
ん、あとなんだっけ、飛びつきフランケンシュタイナ
ー、その場の、
その場かな、わかんない、忘れちゃった、
その場飛び、その場飛びつきかな、
じゃないと思う、多分コーナーとかだ
った、あ、コーナー
その場だったかな、
流れ式だったらあれだけど、その場だと結構跳躍力がいる技ですな、
とかスピアもまあ、まあ、あれですけど、
まあでもまあ、でも
だ、今まで見たことねえと思って、
どういう名前かな、見たことねえみたいな。でも確かに火祭りで出せやと思うよな。
うん、そうそうそう。
逆に言うとこの辺の技を取っといた状態で火祭りで結構いい橋場所、
う
ん、まだあるかもしれない。そうそうそうそう、いや、ゼロワンの外国人ってね、何するか分かんない、なんか謎の、
ね、
あの、よく言うんだけど、うん、ファイプロでエディットで作ったみたいな選手多いんですよ。
エディット？
要するにあのファイプロとかでゲームって好きな技組み合わせられ
る、
そうすると僕が考えた最強の、
はいはいはい、
なんでこの体型で飛んじゃうんだよみたいな選手ができやすい、
はいはいはい、
まあ、マイケル・ウィガーみたいな選手なんですけど、やっぱ外国人選手ね、多いんですよ。
は
で、俺クリス・バイスでもちょっとそれを感じる。
なるほどね。
あの、うん、そのチョイスなんだっていう、
うん、
でもすごい好きなの俺そのチョイス、あ、そこで飛ぶみたいな、うん、
好きだけど、
うん、
びっくりしちゃった
。多分いろいろできる技ありそうだから、
うん、もっとなんか出てきそう。
そう、あんまりね、その辺をね、ハートリー・ジャクソンはね、やらないのが好きなんですよ。技数そんなに出さないんですよ。
はいはいはい、はい、
そう、でも受け身超綺麗。
はあ、そう、いや、ジャクソン可愛いよね。
ジャクソンいい
よ。ジャクソン思うのがさ、あのいつもさ、場外、あの入場がさ、場外にグワーって行くじゃない、うん、東かな、
そうね、
ジャクソンだなって、あの顔につけてるあのマスカル、
うん、
あれを美しくちゃんとね、マットの中にね、中心にポンと飛ばしで、
あのね、丁寧な、
そう、
仕事が丁寧
な、すごい丁寧、そう、あれがね、好き。
いや、ああいう外国人選手は大事です、
ね、ジャクソンのね、そう、いいなと思ってたから、
うん、
思い出した、
うん、
4月のさ、あの、小畑との対戦の話の時なんだけど、
ジャクソンとは、タイトルマッチだよね、
そうそうそう、
あの新宿フェイス、
そうそうそう、なんかね、一回ね、試合中に妻がバンって飛んじゃったのね、うん、で、私の前の列のちょっと左の方の女の人の服に飛んじゃったのね、うん、まあ嫌じゃない、
まあ試合中だからね、
うん、まあでもしょうがないなと思うじゃん、うん、で終わって負けてゴロゴロってなって、いつもさ、ジャクさん、あの椅子座ったりする
ね、うん、
それをあのその女の人のとこ行ってたのね、おっと思ったら、多分ごめんねさっきみたいな話をして去ってい
った。いいやつや、ブードゥーに入れとくのはもったいない。
そう、ブードゥーにいるジャクさん、
ブードゥーの両親ですね、
うん、ちょっとかっね、ブーズなのにこんなヒールなのにこんなこと言っちゃってあれですけど、
いやいや、いいんですよ。
そう、
お客さんには
聞こえてないけど、はい、そう、聞こえなかったけど、多分そんなこと言ってたんじゃないかなっていう。
え、でもあのタブさんとかも言ってるからね、よく、
うん、
そのお客さんは金払ってんだから、
うん、
っていうのよく言ってるよね、タブさんも。 さあというわけで、そろそろ時間でらしいですけど、
あ、そのタルさんがですね、はい、弾丸先輩をあまりにも大分が過ぎるよと、ガキタレのチームに入ったりジャケット着て踊ったりで、わしはムードにそんなものはいらねえつって、
あれですね、だからあのイケメンとのタッグ、
そうですとか、
まあ、確かにブードゥは武闘派集団ですから、ちょっといろんな人と組みすぎなんじゃないかと。
そうそうそう、
ノアでもね、今あの、うん、ノアで今世代闘争やってるんですよ。
あ、やってるね。
それにも田中将人絡んでて、
そうね、だ
からそういろ、それはすでも多分いろんなところでそういうこと言ってて、
はいはいはい、
で火祭りも結局取れなかったし、
そうね、
みたいなところなんじゃないかなと思ってる、うん、で結局チャンピオンだから ね暫定だけど、暫定チャンピオンでこんなベルトって言って、こんな取り方してって言って、その火祭りで負けちゃってるわけだから。
ね、そうなんですよ。
結構今ちょっと発言力は、
そう、
チャンピオンどうするんだってな、ありますよ。
そうなんよね、なんかさ、そのあったじゃない、その俺は取ったと思わないみたいな。
そう。
どうなるんだろうかっていう。
そう。
ちょっと歩きながら喋ろう。そう。で、ここですよ、ここ。そしてまあ、火祭りの優勝決定戦がありまして、うん、おばたの、
そうですね、試合後
登場です。そうなん、登場です。
おばた優作が、
おばた優作が
試合後、宮本優子に呼び込まれた形でね。
そうなんですよ、おばた来てんだろうっつって、ちょっと持って。ちょっとね、移動しますね、もう一旦止めた方がいい、まあいいか。はいはい、そ
うそうそう、だから優子が結局優勝した後、
うん、
小畑を呼び込んで、で小畑まだね、復帰とかに関しては全然コメントが出せる状態じゃないみたいな、
そうなんですけど、
言い方でしたね。
でもなんていうの、情報もさ、ツイッターもさ、何にもさ、なかったからさ、
そう、来るとも思ってなかったから、うん、
びっくりしちゃった。
でもまあ、どうでした、元気そうでした。
元気そう、まあ元気そうでしたよ、まあ、
いつも元気そうではないから、
うん、そうなの、あのさ、そう、これもね、うん、まあ喋ってる時に、あ、ちょっとこの辺でもうちょっと喋ろうか、うん、なんか、ですね、まだちょっと声は出づらいですが、言葉は出づらいですかっつって、うん、私感動しながらもさ、うん、それはいつもって思っちゃってさ。
写真もね、
うん、
なんかちょっとこう最初やった時に、あ、ちょっとやつれたっていうか、
あ、ちょっと痩せてはいた、やっぱり
元気なさそうで、うん、で、あ、目もあんまり光がないなと思ったけど、うん、いつもだった。
そうなんよね、そう、
なんかあんまりこう元気じゃないなって思ったら、やっぱパッと見えの印象ね、
わかる、
やっぱりちょっと欠場、やっぱ欠場中の選手ってそういうの多いから、あ、ちょっと暗い感じあるなと思ったんだけど、
う
ん、よく考えたらいつも暗かったから、
そうなのよ、
あんまりわからない、うん、あのまま復帰してきてもそんなに違和感はない。
そうそうそうそう、
でもある意味通常運行、
そうなの、
通常運行だったらいいんじゃないかと。
そうそうそう、いい、
うん、
なんかね、あんまりその重たいトレーニングとかできないけど、ちょっと軽めのはできるとかいうらしいで、あ、じゃあ
体動かし始めたんだ
ろう
ね。
そうそうそうそう、だからまあ良かったなっていう、本当に、
うん、私、あ、だからまあそういう点でやっぱ宮本優子は負けられなかったなというのはちょっと思ったね、
う
ん、
そうね、
だってまあだから小畑が来てたのを知っていたわけだからね。
そうそうそうそうそう、だからやっぱりそれはちょっとね、
そう、その中で、うん、って感じだったんだろうな。
そう、
でもまあ俺は公平負けたかと思って、
うん、わかる、うん、あ、で誰かが何年かぶりかのそのゼロワン以外の人の優勝なの。
そうだね、
うん、
前誰だっけな、
え、2015年って誰だっけ、
誰だっけな、
とりあえず16が小畑で、17が、
でもそれこそ外敵で優勝で覚えてるのは小島聡だな。
あ、そんなに、
いや、でもその後にもあったんです
よ。その後あるよね。
あるあるある。小島聡はあれだから火祭り島がオレンジになってたから。
あ、そうだ。そうだそうだ、
そう
ね。でもなんか、そう、宮本がまだ復帰はちょっとかかりそうですねっつって、まあ、2人でいる時にね、
うん
うんうん、まあ必ず戻ってきて一緒にまた負け犬同盟組みましょう、俺は火祭り島を取ったぞ、取ったからなっつって言ったら、小畑が、宮本さん優勝おめでとうございます、
いや、面白くねえコメント。
そう、
ないのかな。心、
いや、でも私逆に、ま、宮本さんは多分その小畑に、戻ってきて組みましょうって言わせたかったんだと思うんだけど、うん、小畑の真面目なとこ出ちゃったんじゃないかなと思って、だから本当に復帰がいつになるか本当に分かんないから、
あ、なるほどね、
だから はいとは言えなかったっていうこの小畑の真面目なところなんじゃないかなって思った。
なるほどね。俺字しか追ってないから。
せやろ。
そうでも本当にコメントが普通だなと思った。
そう、ね。
なんだろう。な逆にすごいと思う。
そうやね。あんだけ煽られてさ、わ分かるやん。何を言ってほしいのかってさ。
でも行かなかったんだよね。
行かないっていうそのなんていうの、かたくななこの真面目さっていうのがね、なんか、
いやでもちょっと安心した。
うん、うん、本当にね。
なんかやっぱ結局怪我とかでさ、うん、このフェードアウトみたいに
ある
から、うん、でなんかまあ言っちゃ悪いけどさ、
うん、
小畑選手ってさ、うん、ちょっとそういうところをちょっと垣間見えるじゃない、
うん、
あの心の
わかんないもんね。
そう、読めないから。
読めない
そう、だからすごい安心した部分ある、うん、ああよかったと思って、
ね、
期末に見に来てたんだと思って、
ね、やっとなんかまあ骨はくっついて動けるようになったらしい、うん、そうそうそうそう、
いやそういう
そういう感じで、
あれですか、今月の小畑としては、
今月の小畑はもうリングに上がったという、ま、コメントを出したっていう、
すごい進歩じゃないですか。
いや本当に
そう、しばらく今月の小畑がなかったからね。
なかったからね、
動きがなかったから。
そう、
今月の小畑はあれですね、あのおめでとうございます。
そうですね。
普通のコメントをおめでとうございます。
その後もなんかいやまあちょっと戻ってくる時期とかはあれなんでみたいな。
でもその辺はでも感じた。だから結構だから記者とかも引き出そうとするじゃん。でもなんかそれしか言わないから本当にそうなんだろうなと思った。
うそうそうそうそう。
でも
なんか、まあ、結構でもそうだけど戻ってくる意思はすごい強いなっていう感じはしたから。
そうそうそう。ああそうだから戻ってこないよってことじゃなくて、そうそうそうそう、戻ってきたいけどこんなここでね気持ちでそんなことは言えないという。うだから優子がまたいいね、あの火祭り灯を持ってどの段階でも上がって。ここでやっぱり注目すべきは、
はい、
名古屋ですよ、
はい、
大日本。
そうです、大日本名古屋で、武田正史とシングルのベルトをね、
そうヘビ級デスマッチヘビ級やるんですよ。で狂気持ち込みで俺は火祭り灯を持ち込んで、
ね、
いやマジの狂気を
刀っていうい
や火祭り灯デスマッチで使ったら怒られるぞ。
絶対怒られる。それこそ新品なのに5代目の
怒られるぞと思って。
怒られるだろうけど見たい。
私武田正史はやるぞって思って。
あ
でもこれすごいプレミアムなカードになって、
うん、
今武田正史ってデスマッチヘビーと、
うん、
あのキングオブフリーダムスっていうフリーダムスのデスマッチ2冠チャンピオンじゃないですか、
うんはいはいはい、
日本のデスマッチ2大団体のベルトを両方持ってるって、
はいはいはい、
しかも保持し続けてる、
はいはいはいはい、
しかもでさらに、まあ、もう一個のデスマッチ俺3つ目のベルトがあると思うんだけど爆破を持ってるんですよ。
爆破を持ってるね
宮本優子が、まあ、電流爆破って特殊ルールだけど、うん、デスマッチ系の
そうね、まあ、ただ、まあ、8月5日にどうなってるか分かんない。タルさんと、まあ、
そうだね。でも今のところ持ってるわけじゃん。
今
で火祭りと二冠王なんですよ。
そう
だから二冠王対二冠王なんですよ。
やばいよね
今これめちゃくちゃ、
うん、
しかもデスマッチ、
うん、
デスマッチ、
うん、
電流爆破通常ルールっていうこんなことあるっていう。
いやこのな大日本名古屋はめっちゃ行きたい。
すさまじいプレミアムカード、
ね、
でそもそも宮本優子で武田正史だけで、
うん、
こんな何もなくたっていう。
そうそうそう、
すごい
シングルマッチ。そもそも行きたいと思う。そうなんですよ。
いやなんで火祭り灯を持って行くとは言ってるからね。
うん
だから
いや持ち込むかな。
いやさすがにさすがにでもベルト王だみたいなね、あのベルト殴ら
ず
みたいな感じで。
要はそういうことですね。確かに
だから結果に、うん、あのムーンサルトプレス with 火祭り灯って書いてあるかもしれない。
やばい、おーってなる。
結果だけで爆笑できる、
うん、この後怒られたなー
って絶対怒られる、
ね、
結構ねあの怒られるらしいです、
ね、
ゼロはやっぱりその辺は、うん、
その辺は
やっぱり、うん、純メジャー団体としては
そうだよ
ね。そうよ
ーね。
だからちょっと期せずして宮本、うん、だ佐藤浩平が取ってた場合は、
う
ん、まあ、浩平はそんなに他団体に上がる選手じゃないし、
うん、最近ね特に
そうそうそう。だけど宮本優子ってもうどこにでも上がるから、
うん、
本当に逆に言うと火祭り党の知名度というか、
う
ん、はまあ上がるんじゃない、ゼロマン的には。
そう
ですね。だってあの方の何ってなるでしょ、
うん、何あれってなる、うん、そうですね。
だから小高勇も刀持って出てくるから ヤンキー二丁拳銃が刀持ってる二人になるから
本当だ、
まあ、そういう意味で言うとなんか割と普通の光景になるかもしれない。
そうな、
俺勇取ったら二刀流になるんだろうなってずっと思ってるんだけど。
確かに田中将人もね、一時期っていうか、あの去年
撮ったから、あしないと、
そうそうそう
謎の二刀流ね、
そうそうそうそうやってた。あそうだ、あと後楽園ホール今この7月29日、うん、勇と横山が組むっていう、
あーもうなんだろうって。うで高岩と
日高
か、高岩と勇がシングルっぽい機運、
ね、そうそうそう、
あれだよね、勇のインディージュニアじゃないか、うん、インディージュニアじゃ
ない
か、
なんだっけ、
あれインディージュニアじゃなくて、
パッと出てこないけど、
あれだ、ゼロワンマシングルの、
ゼロワンのです、
ライトタッグじゃなくて、
です
ゼロワンの、
あーパッと出ない、
シングルのベルトに高岩が、いや面白いと思うよ、
いや面白いよ絶対、そうなんです、出ないかな、
出ないんじゃないでしょうか、
出ないか、まあ、そんな感じで
今パッと今あの鹿島のプロレスノートに
ノートにね、
アブドーラ小林ドルが貼って
あって、そうやね、
ちょっと羨ましいなと思った時
間があります。あ本当、なんだっけな、これこの間大日本行った時にね、うん、もらったんです
、めったに
後楽園行った時に
200アブーですね。
そう
最近でもあれだからね、あのレインメーカー本家本元の方はこれ巻かなくなったからね。
えそうなの、
知らないの、今岡田の入場おかしなことになってるよ。
風船持ってた、
そう
風船持ってた、
そう
そうだ、
あれ意味不明でいいよ、
意味不明だね。
あと曲も変えたんだけど、
はい、
曲も変えたしコスチュームも変えたんだけど、
変わってるね、
お客さんが全部ちょっとポカンとしてるのがね、すごいいいよ、
いいね、今なんか岡田なんか不思議なことになってるね。
でもね不思議なことになってるけどね、うん、あの面白い、
面白い、
ね、超面白い、なんかいやだから、
うん、
そうなんか、まあ、だから俺、まあ、宮本優子優勝はでもそんなに意外じゃないっていうのが感想かな、
うんうんうん、
だから取った時はあやと思ったけど、
はいはいはいはい、
でもよくよく考えるとまあ取るわなっていう部分もあって、なんだろう、すっごいアップセットってわけじゃない、ジャイアントキリング感がないのがすごいなと思った、
はいはいはいはい、確かにね、納得するというか、
だからこの体格がでかい相手に勝って、うん、あでもまあよくよく考えると順当だなって思ったのって田中将人なんだよね、やっぱり。
あ、はいはいはい、
で小畑はそこに行きかけてたんだよ、
うんうん、行きかけてたね、
そう、
はい、
でまだでも小畑やっぱ佐藤浩平とかでやった時おーってなるけど、このまま勝ち星積み重ねていけば、
うん、
よくやったとはならなかった、
うんうん、
でも宮本優子が実は同じ路線に来てるっていう、
はいはいはいはい、
そういう意味ではそのもう宮本優子はデスマッチファイターとか、
うんうん、
軽量級の選手とかじゃなくて、うん、田中将人とかの領域に足を踏み込んでると、
はいはいはいはい、
いうのがこの火祭りで実証されたんじゃないかと、
はいはいはい、
田中将人だってハードコアもできるし、
うん
ね、別にジュニアだって前回ジュニア取ってるんだから、
うんうんうん、
っていうような選手の中で、
うん、で
に宮本優子も完全に
そうね、
もう入ってたんだろうけど、だしなんかそれを証明したなっていう、優子、
うんうん、
すげえっていうのってもうみんな分かっ、
うん、分かってたけど、
なんか結果としてもう何やってもおかしくない、
はいはい、そうっす
ね、だなと思いました、
ね、まあそんな感じでちょっ と、
まあ、あとは
この技はちょっとね、
この技は
来月に持ち越しましょう、
そうですね、ちょっとじゃあ、
うん、あとだから気になってたのはあれです、ノアの第12回グローバルジュニアヘビー級タッグリーグ戦、
うん、
これがですねお互い全勝してて最後の最後に残ったんですよ、日高菅原組が、
う
ん、
とラーテルズの早田洋平だね、早田洋平組
最後のね、だから決勝戦ってことですよね、
まあそうだね、事実上
ね、これでまあちょっと負けまして第2位ということですかね、
まあそうですね、
私ちょっとよく分かんないですけど詳しくないですけど、
いやでも、
うん、
いやでも早田洋平超いいチームだよ、超いいチーム、ラーテルズいいよ、いいよ、かっこいいよ、シュッとしてて、そこにねこんなあの おじさんたちが入っていやでもいい試合だったんじゃないかなと思うんだよ、絶対手合うもん、そうあのだからテクニシャンタイプ2人とも結構、いや動き早いけど多分日高菅原ならついていくだろうなと思って、
いや菅原さんいいよね、
いやいい、よしもう火祭りでも結構ね、そうそうそうそう、勝ち星とは別だけど、だ
田中と、クリスか、うん、なんかブードゥに勝ってるんだよ、
だからやっぱり
あ違う違う違う間違えた、
ん
本当に田中さんにはでも勝ってる。
あ、でもクリス勝ってなかった。クリスじゃねえか、
誰だっけな。
でも田中雅人の一敗はでかいからね。
そうそうそうそう、田中雅人、あ、イケメンだ。
あ、そうかそうか。でも上位陣じゃん。
そう
点数上位陣を、
そう
な、足を引っ張ったのはやっぱり、
そう
ここはだからあったね、うん、この留守瓦が最後足を引っ張るんじゃないかっていうのは読み通りですよ。
あったね、うん、あとはそう、トワ君ですよ。まあちょっとね、終わってから欠場しちゃったんですけど、我々がね一個ずつ当てたね、菅原さんとあとクリス・バイスに
そう
とは勝ちましたね。
そう、いやでも、うん、まあ2つの見方があって、完走、
うん、
するっていうのがやっぱり勝ち星を挙げたのは素晴らしいことだと思う、けどやっぱりこういうリーグ戦は完走してなんぼっていうのはやっぱりよく言われる。
まあ、一応リーグ戦は完走はしたけどみたいな
ね。そうだね、
まあ、でも優勝決定戦まで入れてこう、
そう最終決戦には、ね、だからそういう意味で、伸びしろと課題が両方見えた。
あー、なるほどね。
私まあ変な話をしてしまえば、勝ったから次難しいよっての
は
ある。
あー、はいはいはいはい、はい、
これね、ね、確かね、スーパージュニアに高橋ひろむ、高橋ひろむ、ジャングライオンで出て1年目1勝したんだよ。
おお、
高道の国に確か丸め込んで勝ったの。で2年目全敗したの。
わわ
ー、で結構これあるんですよ。
はいはいはい、はい、
要するに2年連続で出たりして、1年目はみんなすげえ応援するし、で相手もまあちょっと舐めてかかるという
か、はいはい、わかるわかる、
部分もあったりして、
はい、
だけど2年目はもうその勝ち星は取って当然っていう、
はいはいはい、
誰に勝っても当たり前っていう名店で見られちゃう。
逆にだからそのあと相手も一勝してるから、
だって例えば来年出たとして菅原クリス・バイスに、が出てれば、もう負けらんねえってなるじゃん、そうすると他誰かが勝てんのかっていう。
確かにね。
だからこれは来年にもし火祭りに出るんだとしたら、出なきゃいけないと思うんだけど、例えばこれで来年出れなかったら、
確かにね
っていうのもあるしね。
はいはい。
だから実はそこが、この若手が出た時っていうのは、まあ全敗で当たり前みたいな目線、
あるある
あるあるじゃん、
あるある、
一勝できたらすごいねみたいな、
はいはい、あるある、
もう通用しなくなるから。
ああ、そうな。
だから実はここで欠場っていうのもあるけど、その目線もある。
あ、
完走できなかったっていう言い方もできるし、2勝できたからすごいねっていう目線もあるけど、
来年
それと同時にそう、これをどうつなげるか。
そうですね。
変な話、もう上位陣にクリス・バイスに勝ってるってことは、
ね、
ベルトホルダーに勝ってるわけだから。
確かに、そうです。
そうだからこれも別に
ね
やりゃいいんですよ、どんどん行きゃいいんですよ
ね。
まあ、ボコボコにされる可能性はでもこっからですよ。
こっからですね。
そんな感じですかね。
そんな感じですかね。じゃあちょっと、まあ、東京近辺の
今後
の日程は8月19日日曜日、新木場ファーストリングにて12時から、
はい、
自由席3000円でね、結構近いんでね。
いや本当に200人ぐらいの、
本当に、
いや本当に近いですよ。衝撃場ぐらいの近さで、
そうそうそうそう、
プロレスが見れるっていう。
本当にね、来てください。
あの距離で見る佐藤浩平がマジでかくて引くんですよ。
あ、本当にね、あーってなる、
あ、こんなにでかいんだ。
そうで、小さいね、ジュニアの選手も、あ、こんなにでかいんだってなるから。
杉とかでかいよね。
でかいよ。日高さんとかもめっちゃでかいよ。
俺誰だっけな、俺それこそ日高か菅原か見た時に、でかって思って。
そう、
だからプロレスラーって縮尺おかしくなるよね、やっぱりでかい人が。
そうそう、
あとまあその距離で見た、でもやっぱり俺その距離で見た浜亮太とかあけぼのとかが爆笑しましたからね。ぜひ見ていただきたい、
ぜひ
新木場。それからあと、まあ、
あとこれおすすめ、これちょっとね、おすすめです。9月9日東京タワーのふもとで
出た東京タワー大会。
東京タワー大会これあるんで、これ
は屋外
です。
だからあのこの間ちょっと話、芝公園のプロレスとかに近い。
そうね、でも一応東京タワーはね、座席がある感じ、自由席だけど、そうあるんで、これ日曜日14時から500円です。
バカじゃねえのって毎年言ってるんですけどね。
本当バカじゃねえのっていう。
本当にで、しかも東京タワーのふもとなんですよ。
そう、
見上げると東京タワーがあるところで、
そう、
あの殺戮東京タワーって言って佐藤浩平が上がってくるんですけどあれ怒られないからって毎年思うんですけど ね。
あとだから場外乱闘でさ、絶対あの売店の中に入ってくるって
言
って
た
ね、
うん、あるあるあるあとね、あの俺あのね、面白かったのね、まあ、結構前なんだけど、あの、 なんか森みたいなところなんです。植え込みみたいな、
あ、はいはいはい、あるね、
ところが入場ゲートになってて、うん、木々の間を抜けて、あの音量選手が、
あく、うん、
音量選手は分かるでしょ、
分かる分かる分かる、
あの音量選手って、まあ、あの音量なんですけど、
うん、音量、
あの、まあ、幽霊みたいな格好して入ってくるって言っていただけるすごい面白い選手なんですけど、うん、音量選手がすげえ晴れた緑の中を入場してたのがめちゃくちゃ面白くて
そのすごい
健康的な青空の中、
健康的な音量が
健康的な、これ成仏するんじゃねえかっていうそぐわない感じで音量さんが出てきて、うん、キレッキレの動きをするの、
やば、面白いな、
めちゃくちゃ面白くて、
面白いね、
あのぜひ
ぜひぜひ、自由席で500円で、本当あのね、いつもの、わかんない、今回あるかどうかわかんないけど、いつものそういう新木場とかの試合よりもみんなね、サイン会とかしてくれる、
あ、そうだね、
特に
で結構なんかあれだよね、こう、それこそ夏祭り感というかさ、
あ、そうそうそうそう、
選手結構来てて、
そうそうそう、
で早めに行くとね、リングの周りとかで子供と触れ合ってたりするからね、だから
結構珍しいのだと、私行った時は菅原さんとかもなんかサイン立ってかな、ブドゥマダーズの人たち、田中さん以外あんま立たないんだけど、
でもやっぱりそういう、なんだろう、あの都内で、うん、ゼロワンってやっぱりこう地方でさ、あの、うん、結構チャリティーマッチとかさ、
うん、
あのそれこそイオンのとかあるじゃん、
いやいやいや、
あの感じって実は都内の我々ってさ、うん、あんまり見れない、
そうなん
ね、地方でやってるから、うん、でも多分この感じなんだろうなって思う、
あ、はいはいはいはいはい、
あのこの感じ
かる
だとしたら、うん、すげえいい団体だなって思わない、うん、
めっちゃいいよ、
うん、あのリングでさ子供を遊ばせてたりするじゃん、
うん、
俺あれ大好きで、
かる、かる、
本当に羨ましく、
ね、子供になりたいなって思う、
そうそう、この時だけって思う、
そうそうそう、芝公園でもやってたの、
そうそうそうそう、だからその感じを見たい方ぜひ、多分ゼロワンのすごいそういう、そういうもう一個の面、
うんうんうん、
その試合どうのではない、
うんうんうん、
ゼロワンならではの良さみたいなのがすごい味わえる大会だと思われます。
でね、この放送の時にはちょっと終わるんですけど、これね、びっくりするカードが、
はい、
実は8月8日、これもね、浜松町のビル、スリーワンビルっていうところがあるんですよ。
あれだよね。
本当にね、
だ芝公園の近くだ、それこそ。ゼロワン
とはちょっと違うかな。あ、そうなの？うん、方向がちょっと違うけど、確か。
あの辺の話だと思ってた。じゃないんだ。
確か違ったと思うんだよね。うん、なんかちょっと海側というか、あの辺側にちょっと行ったとこ、本当に会社のビルの中庭でやんのね。へー。スリーワンダフルフェスタっていう、まず、まあ、第一試合は横山君対ジャクソン、
はいはい、
第二試合日高&マスクドスリーワン対田中菅原、
誰だって話ですね。
そうです、マスクドスリーワンってこうスリーワンビルにいる、あの芝公園では芝マスクがいるじゃないですか、
はいはいはい、
こんな感じでスリーワン、マスクドスリーワンという
あのマスクマンかな、
あのマスクマンかなっていうのが、
おそらくゼロワンの、まあ、マスクマン枠っていうと2人ぐらいしかいないですけど、どっちかではあろうと、
そうですね、
しかも所属的なレギュラー選手だとあの人ではないかと
という感
じ、だとしたらめちゃくちゃいいカードだね、
うん、これめっちゃ見たいでしょ、
うん、
いけないよ私だな、
あ、なるほど、
で、第3試合がこれね、
メインイベント、
大谷ザ・グレート・サスケ浜マッチョ対公平高岩北村、
誰だ
まず大谷とザ・グレート・サスケが組んでて
出会わせてはいけない2人ですね、
うん、待って待って、出るのっていうのと、浜マッチョっていうね、浜松町の、マッチョなレスラーです。
マッチョでもマッチョ枠それこそ、
うん、
誰だ
ちょっとね、今これね、マスコスリーマンはまあ、
飛び技の
すごいあのマスクマンだとしよう、この浜マッチョはね、誰かわかんない、なんかちょっとあれだと、なんかね、あの元相撲レスラーの人がもしかしたら、
あー、なるほど、うん、でも、
ま、去年は写真を見る限り今欠場している私の好きな、
背の低めな、
そうですね、
背の低めだった、でも今年は背の低めな人じゃないか
も、うん、多分違うと思うんですよ、ただ、うん、でももう所属が今ね、
そうですね、所属選手を考えると
半分ぐらいだってもうあの相撲レスラーだった人は半分ぐらいもうゼロワンみたいなところじゃないですか、
まあ、そうですね、まさかね、いきなりここでゲスト来るわけでもいかないしね、おそらく、
うん、
でもここでね、あー、わかんないよ、ボー・バイス選手もうマッチョだよ、
あ
ー、ボー・バイス選手、
ボーナンバーワン選手も
でもどっちかっていうとマッチョ感あるのは
そうね、
クリス・ボー選手
何がし
よく多分話分かってないから、でもジャクソン組まれたでし
あ、そうだそうだそうだ、
飲んでるってことは、
あ、そうなるかも
ってことは、また日本に来てよくわからないまま、うん、よくわからないことをさせられる可能性が、
そうな、でもマスクマンだから別に喋んないから、
なんかまずいし、ね、別にそんなね、うん、誰かわかんないですから、
そうそうそうそうそう、
でも、だとすると、うん、いやでもグレートサスケか、
そう、
やばくない、でもどっちのモードで来るかだよね、
はぁはぁ、
まあ、でももう今マスターとして、
はい、マスター
マスターとして来た場合、うん、マスターと、うん、大谷慎二郎が出会っちゃうのでこれはね、良くない
やばいよね、
そう、しかもこんなこういう、だってこういう対外的な大会じゃない、
そうですね、
プロレスファンが退去して押しかけるというよりも、
う
ん、地元の、
あ、そうそう、
人たちとかが、
地元どころか多分そこのビル の, あのサラリーマンとかが見るやつ、
プロレス見たことない人とかが多い大会じゃん、
おそらくそうです、
にグレとサスケはねまあ博打ですよ、
まあでも、ああ、あの人だってなるじゃない、みんな、ね、
でももう、ああ、あの人だっていうなる格好してないことあるからね、
確かにね、
もう違う人だよ、
うん、まあ、ちょっと終わっね、あれなんですけど、ちょっと私これが気になりすぎて、
ぜひ、そう、俺もちょっとこれは、
うん、
まあなんか、
これだけちょっとツイッターでちょっと
情報入手して、
そうそうそうそうそう、
そう、どのモードのサスケだったのかいやでも、
そう、最近さすがにこれね、シュープロさんはね、行かないと思うんで、
そう、ゼロワンファンの皆さん、
そう、ゼロワンファンのツイッターで
情報公共有をグレートサスケがどうだったのか浜松町でザ・グレートサスケがどのモードできてどう受け入れられたのか、
そう、これがちょっと気になるなっていう、結構話しちゃったな、
そう、ね、まあいろいろあったからね、
そう、
でもまあとりあえず火祭り今年1年、
はい、
宮本優子が火祭りと思って、
持ってい
ろんな題材出ると思いますので、
は
い、
そんな、
あれを見たらみんな狂気とは思わず狂気として使ってた場合はゼロワンまでご一報
を、そうそう、
よくないよって
怒られるよ
って、そう、怒られるよって言って、
そうですね、そんな感じで、
はい、
いいですかね、じゃあ、アガリスクの鹿島と、
あ、そうした
せーの、
3、2、1、0、1。